鬼が一人。鬼は逃げた子供たちを見つけに行き、見つけると大きな声で名を呼び、急いで壁まで戻ってくる。見つけられた子供は壁につながれるが、鬼が探しに行った隙に、他の子供が壁に走り寄り、何やら呪文を唱えると解放される。日本の缶蹴りとよく似た遊びだった。ただ、缶の代わりに壁が使われているのが違っている。マカオの栄光の時代の遺物である、聖パウロ学院教会の奇跡の前壁も、今はこのような役目を果たすより他なくなっているのかと思うと、我がスペイン語の教師のおっさんならずとも、心が波立ってこざるを得ない。日は大陸の方へ傾いていく。私は昼間の陽光を吸って、暖かくなっている石の階段に腰を下ろした。その脇を、夕食のためのものだろうか。2、3合の米の入ったビニール袋を手にした中年女が通り抜けていく。聖パウロ学院教会は、子供たちの遊び場であると同時に、便利な抜け道にもなっているようだった。やがて日が沈み、西の空が朱色に染まり始める頃、私も腰を上げた。地図で確かめもせず、行き当たりばったりに歩き、気に入った角をいくつか曲がっているうちに、再び海岸に出た。そこには何隻もの船が埠頭につながれていたが、中でも目を奪われたのは、香港茶屋の水上レストランに似た、極彩色の中国船だった。近寄ってみると、看板に、大門高級とあり、正式爆祭場とも記されている。どうやらここもカジノの一つらしい。しかし、リスボアホテルに比べると、いかにも抜粋の博打場といった、やぼったさとまがまがしさがあり、それがかえって東洋的な雰囲気を醸し出していた。私は入り口付近でしばらく眺めていたが、客がポツポツ現れては中に吸い込まれていくのにつられ、ついふらふらと入っていってしまった。意外だったのはその客層である。いかにも観光客とわかるような人ばかりでなく、港で仕事をした帰りに立ち寄ったという感じの日焼けした顔の男や、買い物の途中の主婦などが結構いるのだ。土地の住人らしい老人が一パタカの硬貨を握って入っていく姿も見かけた。マカオのカジノは、少なくともこの大門高級のカジノは、観光客だけのためではなく、マカオの庶民の娯楽のためにも存在しているようだった。会場の博打場に足を踏み入れると、複雑な響きを持ったざわめきが聞こえてくる。客はさほど多くはないが、タバコの煙に霞んでいる場内には、独特の熱っぽさがこもっている。ゲームには様々な種類があった。ルーレットやブラックジャックは知っていたが、見たことも聞いたこともないような博打もあった。テーブルの上に、碁石によく似た白い小さな石がばらまかれている。ディーラーは細長い竹の棒で、それを中央に集めると、その一部分に腕をかぶせ、伏せたまま脇にずらす。すると客は一斉にかけ始めるのだ。最初は全く理解できなかった。 だが、何回か繰り返し見ているうちに、それが端数を当てるゲームだということが分かってきた。客が賭け終わると、ディーラーは椀を開け、小山となった白石を竹の棒で4個ずつ取り出していく。そのようにして、4個ずつにされた白石の列が、1列、2列と、きれいに並べられていく。そして、賭けの対象となっているのは、最後にいくつ残るかということなのだ。4個ずつ取り除いていけば、最後に残るのは、1個か2個か3個か4個のいずれかである。これを当てるのだ。椀をかぶせる白石の数は100個近いが、このゲームに熟達した客には、ディーラーが4個ずつ取り除くために、小山を薄く伸ばした瞬間に、端数がわかるらしく、ため息が漏れる。このマカオに特有のゲームはファンタンという。後ろで見ていた中国人の男性に尋ねたら、そう教えてくれた。人だかりの中に首を突っ込み、しばらく見ては別の場に移る。そのようなことを繰り返しているうちに、私が最後に足を止めたのが、対数だった。対数は、サイコロによる超反博打の一種である。違うのはサイの数が2個ではなく、3個だということだ。ゲームの基本は、サイの目の大小を当てることにある。3個のサイの目の合計数は、最小3、最大18である。その両端を除き、4から17までを二分し、10までを小とし、11以上を大としてかけるのだ。かけ方には、この大、小、以外にもいくつかあり、例えば、才の目の一つを当てるもの、二つを当てるもの、三つのすべてを当てるものなどがあり、あるいは合計数をピタリと当てるというものもある。当たった場合の倍率は、その難易度によって異なり、大小の2倍から、すべての目を当てる、150倍まで、様々である。テーブルの上に、ミキサーのようなガラスの丸い筒が置いてあり、その中に3つのサイコロが入っている。ディーラーはまずそのガラスの筒に黒い蓋をかぶせる。次に留め金をかけ、つまみを3回プッシュすると、サイコロが乗っている台が上下し、サイコロが跳ね回っているらしい。カランカラン。という気持ちの良い音がする。やがて静かになり、清客当中のランプがつくと、客が思い思いの目にかけ始める。ミキサーに似た機械の脇に、二つの針台があり、多様な組み合わせの才の目が図示されている。それを取り囲むように、両端に大小の文字、下方に、4から17までの数字が書き込まれている。ディーラーは客が十分に賭けたと思うとブザーを鳴らす。賭け方やめい、というわけだ。留め金を外し、蓋を開ける。才の目を見て、ディーラーが素早くスイッチを入れると、針台の当たっているところに明かりがつく。例えば、146、11、台、という具合である。つまり、明かりがついていないところにかけた人は、すべて負けということなのだ。 かけられた金はすべて取り除かれ、明かりのついたところに乗っている金に対して、倍率通りの金が支払われる。ディーラーは、出目の表示板に、代価償還のマークを付け加え、一つの勝負がそれで終わる。客はそこに並んだ。商、代、商、商、代、商、代、代、代、などというマークを見ながら、次はどちらが出るかと、勘を働かせるのだ。テーブルの周りに集まっている人だかりからすれば、この対数が、マカオのカジノで、最も人気のある、博打と言えそうだった。私も対数に引きつけられた。ゲームはディーラーの3回のプッシュによって開始されるが、何よりもその音が刺激的だった。大型カメラのシャッターのように、カシャ、カシャ、カシャ、とプッシュされると、筒の中をサイコロが軽やかに跳ね回る音が聞こえてくる。それにこの対数だけは、ほとんどカジノのチップが使われず、張り台の上には、現金が乱れ飛ぶというのも、いかにも博打らしい風情があってよかった。買い物かごを下げたおかみさんが、何回も剣を続けた挙句、意を決したように、ごぱたか硬貨を張り台の上に乗せ、負けるとその一回だけで帰っていく。対数はそれほどに庶民的な博打のようだった。私は対数を飽きずに眺め続けた。突然、少し離れたところで、どよめきが起きた。見に行くと、そこも対数のテーブルだった。人垣の後ろから張り台を覗き込み、出目の表示板を見て、そのどよめきの理由がわかった。小大、小、大、小、小、小、小、小、小、小、小、小、と来て、今度もまた小が続いたからなのだ。これで小が、十回続けて出たことになる。声を上げたくなるのも無理はなかった。ディーラーが新たに台をプッシュし、静客当中のランプがつくと、客は一斉にかけ始めた。まず台の上に少額の札が競うように並べられ、しかしそれに劣らず、少の上にもかなりの金がかけられた。どっちだろう、と私も考えた。十回も続けば、さすがにもう少は出てこないかもしれない。常識的には大だろう。しかし、いくら十回続いたからといっても、この一回に限ってみれば、大と小が出る確率は、五分五分なのだ。むしろ小にかける方が、博打の本道のような気もする。さて、大か、小か。私は自分が賭けるつもりになっていることにびっくりした。私はこのマカオで博打をしようという気持ちを全く抱いていなかったはずだからだ。元来博打には興味がなかった。競馬、競輪、競艇はおろか、花札、カード、麻雀もやらない。賭け事とも言えないが、好きでやるのは玉のパチンコくらいである。長か半かの博打的な生き方には強い憧れを持ち続けてきたが、博打そのものへは関心が向かなかった。だが、十回連続の小という出目表を見て、心が動いた。ジーンズの尻ポケットを探ると、 5香港ドルの硬貨が手に触れた。賭けの締め切りを告げるブザーが鳴りかかった時、私は反射的にその硬貨をショーの上に置いていた。ディーラーが筒の留め金を外し、蓋を外した。息を呑んで見守っていた客は、点灯された目を見て、再びどよめいた。114のショー。11回目のショーだった。私の5ドルは10ドルになって戻ってきた。ディーラーがプッシュし、新たな勝負が始まった。客が一段と興奮してきたのがよくわかる。
TBS ラジオ公演スロバキアフィルスペシャル7月6日サントリーホールで開催。スメタナ、モルダウ、